委員会レポート。承認委員会が調査を行ったものや、特別委員会での協議内容を報告します。鹿野総合支所施設整備に関する調査。2月1日に開催した委員会で、執行部から鹿野総合支所施設整備事業について報告を受けました。執行部の説明、要旨。平成26年度にワークショップを2回開催した後、鹿野総合支所施設整備基本方針を作成し、4つの整備方法案を示した。平成28年に議会から鹿野総合支所施設整備についての決議を受けた後、まちづくり講演会及び地域の方を対象としたワークショップを開催したところ、鹿野地域の将来を考えることが地域の統一的な意見であると感じた。地域の意見や市の公共施設再配置に対する考え方などをもとに検証した結果、コアプラザ鹿野に総合支所機能を移設し、総合行政機能を集約させることが将来の鹿野地区にとって最大の効果があると考えた。今後はこの方針をもとに地域の皆様と議論を深めていきたいと考えている。企画総務委員会での調査。質問。ホール機能を持つ多目的スペースを整備するとのことだが、新たに作るということか。また、鹿野公民館のホールとの関係は。答え。鹿野公民館は耐震性がなく危険であるため、新たに公民館のホール機能部分に代わる多目的スペースを設けるが、具体的な内容はこれから詰めていく。公民館は今後不要となるため解体の可能性もある。質問、今後のスケジュールは？答え、財政計画との兼ね合いはあるが、平成30年度に地域への説明、各種調査等を行い、平成31年度に実施設計、平成32年度に建設、平成33年度からの供用開始を考えている。施設分類別計画に関する調査。環境建設関係。執行部から公共施設再配置計画のアクションプランである施設分類別計画案について報告を受けました。交通教育センター。執行部の説明。要旨。管理棟は老朽化が進み、平成29年度から2階の交通安全学習室の使用を中止している。施設の利用者数は年間約3万人、地域での交通安全教室利用者数は年間約8000人で推移している。本施設は交通安全の確保が社会的課題であった昭和49年に設置された。幼少期に習得した交通安全の知識や技術は、生涯を通じた交通事故予防に有効と考えられる。また、高齢者の交通安全対策も必要であり、本施設の必要性は今後も変わりない。機能の評価・検証シートにより、機械的に結果を導き出した一次評価では、継続利用・現状維持となった。以上を踏まえ、本施設は継続利用とし、管理棟はサービスのあり方を検証した上で、最適な整備方法による建て替えを検討する。環境建設委員会での調査。質問。関連計画である柔軟緑地基本計画では、管理棟部分は撤去し、新設するパークセンターでの管理を検討とあるが、本計画では建て替えの検討となっている。その整合性は？答え。平31年度までパークセンター建設の具体的な計画がない。現在の管理棟は、かなり老朽化が進んでおり、利用者の安全性も考慮し、建て替えも含めた検討が必要と判断した。質問。周南緑地基本計画で、地形の高低差が少ない南側に、施設入り口を設置する等、バリアフリー化の整備を行うとあるが、以前取得した徳山自動車学校跡地が南側に隣接しているため、その整備方針を先に出すべきでは。答え、来年度具体的に検討を始め、 なるべく早い時期に考えを示したい。利便性や従来の計画から見ても、南側への整備が適当とも考えられるが、現段階ではそこも含め総合的に判断したいと考えている。熊毛勤労者総合福祉センター、サンウィング熊毛。執行部の説明、要旨。本施設は中小企業に雇用される勤労者の福祉の充実及び勤労意欲の向上、地域住民の文化活動の普及振興及び健康増進を図ることを目的に平成10年6月に設置された。平成15年9月に本市に所有権がすべて移転され、平成17年4月から市が維持管理を行っている。利用者数は毎年約3万2000人と横ばいで推移し、熊毛地域の方による利用が8割以上である。会議室やトレーニング室があり、利用目的は体力づくりや地区のイベント、定期的な教室等である。築19年が経過し、経年劣化等に伴う維持修繕費の増加が懸念される。また、利用形態や目的も多様化し、勤労者の利用から地域住民等一般の方の利用が中心となっている。機能の評価・検証シートにより、機械的に結果を導き出した一次評価では、勤労者福祉施設からの転用及び受益者負担の見直しとなった。施設や機能は今後も継続利用とし、施設の位置づけ等は整理検討し、予防保全等により施設の長寿命化を図る。環境建設委員会での調査。質問、施設の方向性で挙げられた転用とはどういったものが考えられるのか。答え、勤労者福祉施設という位置づけだが、勤労者よりも一般の方の利用が多く、実態に見合った形を検討する。説明の際は、これまで使えていたものが使えなくなるなどといった誤解が生じないようにしていきたい。質問、使用料は市の所有する他の施設と統一すべきでは。答え、他施設との整合性は十分考慮すべきと考えており、今後も受益者負担の観点から十分検討していきたい。公共施設再配置の進捗状況。執行部の説明。要旨。施設分類別計画について、現在26計画757施設が策定済みで、342施設が未策定である。未策定の施設のうち、施設の廃止処分や方向性の決定、施設機能を有していない等の理由により、計画を策定しない施設が66施設。また、県や関係機関との調整等を要するものや、新たな施設整備に合わせて計画を策定する等の理由により、平成29年度は計画を策定しない施設が5施設の計71施設を除いた68計画271施設について、現在策定を進めている状況である。公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会での調査。質問、用途廃止等により、66施設について計画を策定しないとのことだが、どのように管理するのか。答え、用途廃止された施設は、各所管から施設マネジメント課の財産管理活用担当へ分類替えが行われ、その後の活用方法は基本的に貸し付けや売却になる。質問、施設を民間に貸し付けて活用する場合、施設の老朽化への対応はどうなるのか。答え、無償で貸し付けている施設については、施設を所管する担当課が管理する。有償で貸し付けている施設については、不具合等生じた場合、ある程度は市が対応するが、使用者が対応する部分もあり、施設の利用、管理、契約状況等によって変わってくる。行政報告の概要。防災情報収集伝達システム防災行政無線及び無線 LAN 整備工事について、2月21日の本会議において、 防災情報収集伝達システム、防災行政無線及び無線LAN整備工事の不備及び工事の遅れに伴い、請負者に発生した経費に対する市の対応並びに工事の進捗状況について報告を受けました。執行部の説明の要旨。工事の遅れにより発生した経費の見積書が請負業者から提出されたが、これに対する市の確認及び考え方を説明したところ、工事の進捗に全力を注ぎたいとの意向から、請負業者から、提示した経費の請求はしないとの報告を受けた。また、設計業者に対しても、このことと、設計見直しの際に、学識経験者による通信の安全性の確認に要した経費を請求する旨を説明したところ、承知するとの報告を受けた。その後、設計業者、請負業者とそれぞれ協議を重ね、設計業者とは平成29年11月17日に、請負業者とは同22日に合意した。平成28年12月に実施設計の不備が判明し、合意に至るまでに約1年を要したが、工事の遅れにより発生した経費については、この合意をもって終結したと考える。工事の進捗率は、平成30年1月末現在で 68.8% と順調に推移しており、平成31年3月の完成に向けて引き続き着実に進めていく。主な質疑。質問。設計業者に対し支払った経費の返還請求はしないのか。また設計業者に対し平成29年7月4日から6ヶ月間指名停止を行ったにもかかわらず、その後も引き続き委託業務を任せ委託料を支払ったのはなぜか。答え。契約書に謳った貸し担保責任に基づいて自ら設計の見直しを行った結果、成果物が出来上がったため返還請求は求めていない。またこの業者が工事内容やシステム全体を熟知しているため、今現在も管理監督を任せており、その成果を見ながら委託料も支払う。